7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または 11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシア、伝えること、つながること、意義のあること。
Selamat malam, kumbangwa. こちらはインドネシアの声です。トコナツのジャカルタから日本語放送をお送りいたします。今晩これからの番組は、はじめにニュース、続いて時の問題をお送りいたします。これで初めのニュースです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
フィンランド政治法務次官女性大臣は、金正恩とムン・ジェインの北朝鮮と韓国の指導者の会談は観察する必要がある勢いだと述べました。これは4月28日土曜日、シンガポールで行われる第32回ASEAN 首脳会議のイベントでフィンランド大臣が語ったものです。アンダラ中心が報告されたように、フィンランド大臣は2人の指導者の会談後、ある日北朝鮮指導者とドナルド・トランプ米国大統領の間で会談が開かれると期待しました。フィンランド大臣はまた、その段階から世界中の国々に核兵器の危険性が中和されていることを納得させる重要なことが生産すると期待しました。フィンランド大臣によると、両国の国境地域で行われた二人の韓国指導者の会談は、より良い世界平和へのすべての当事者の希望をもたらしたイベントになったということです。それでは中期のニュースです。インドネシア国家博物館のシスワント会長は、国家博物館を活性化させるために博物館の管理者がインドネシアになると題する物語のコンセプトを表示します。この物語のコンセプトは、歴史についての話をする人工物を表示することにより、国家博物館の A ビルに適用されます。シスワント会長は4月29日日曜日、ジャカルタ国家博物館での記者会見で、インドネシアの祖先と歴史についての話があり、インドネシアラヤとベンデラメラプティの歌で終わると説明しました。シスワント会長は、8月8日に開催されるアジア大会2018の前に計画を実現することを望んでいます。このイベントで国家博物館は2018年アジア大会に 関わるすべての国から多くの来場者を引き受けることを目標にしています。なぜなら2002のジャナリー首都と何万人の選手たちがジャカルタに来るからです。アイルランドハルタルト工業大臣は4月30日から5月8日の9日間、インドネシア政府が40の産業を適用して投資を増やす努力に関連するチェコ共和国とドイツを訪問しています。アンタラ中心が引用されたように、アイランガ・ハルタルト大臣は4月30日月曜日ジャカルタで、ドイツはデジタル経済の実施に関するロードマップを開発した最初の国となったと語りました。そのため、それは彼らから肯定的なフィードバックを得たいです。アイランガ・ハルタルト大臣はまた、インドネシア政府は40インドネシアを作るロードマップに基づいて確立された戦略的措置を実施していると述べました。40インドネシアを作ることで、一つの吸引は2030年の世界最長の経済を持つトップ10か国にインドネシアを作ることです。アイランガ・ハルタルト大臣は、中の国家優先順位の政府が統合された方法で実施されれば目標が達成されると楽観しています。そのうちの一つは、政府がインドネシアへの外国投資を誘致しようとしています。これらの努力は、地元企業への技術移転を促進することができます。それでは最後のニュースです。マンガライフロレスのアラビカコーヒーは、バジャワプロレスのアラビカコーヒーと最初に組み込まれることなく直接輸出することができます。東ヌサテンガラ州西部のプロレスマンガライ地区で農家生産の直接輸出は、先週商品が地理的認定を受けた後に実現できます。東ヌサテンガラ州農業農場ヨハニスタイ局長は、4月30日月曜日、クーパンのアンタラ中心に、マンガライプロレス州アラビカコーヒーは、法務人権所の知的財産権事務所長から証明書を受け取ったと語りました。ヨハニスタイ局長は、地理的用地の証明書が有機的な証明書に加えて、輸出市場に浸透することができる条件の一つだと述べました。これでニュースを終わります。円高を中退しました。その後、時の問題をお届けいたします。
コメントのコーナーです。国内外で実際に起きている問題に対する RRE ワールドサービス Voice of Indonesia の意見をお伝えします。
リスナーの皆さん、コメントの時間です。今日はメイデイ労働祭の記念と募集外国資本についてお伝えします。命令として知られている5月1日は、1886年の議会における組織貿易連盟の連合体による 世界労働階級同所の人定義されました。1日に8時間の労働を要求するだけでなく、その時代に労働同所の新しい精神が当てられました。この日付は1872年5月のカナダでの労働行動の成功からインスピレーションを得たため選ばれました。一方、米国では1886年5月1日から多くの死傷者を発生させた同局の殺影で終わったヘイマーケットの労働者や労働がデモを記念して発行されました。現在世界中の労働者のグループは5月11日を労働の日命令として記念し、彼らの希望と要求を伝える活動としてよく使われています。労働者は通常賃金、健康及び安全の保護、即空上の条件または福祉に関する他の条件の超過を要求します。残念なことに、インドネシアを含む一部の国ではこの願望やデモンストレーション活動はしばしば暴動で終わります。昨年2017年首都ジャカルタと他のいくつかの大都市で命令を記念する労働者のグループは犠牲者を引き起こさ中に無秩序でした。このような行為は実際にインドネシアにとって非常に有害です。企業家や外国人投資家はここで2回投資を考えます。彼らは、インドネシアの労働者は多くの中央とアナーキストになりがちであると想定し、外的さの面ではそれほど多数けにはなりません。多くの外国人投資家はベトナム、タイ、またはカンボジアに資本を投資する場所をメジャーしている。それは秘密種ではありません。理由は、低い税金や長い土地利用許可などの投資の優位さです。インドネシアでは国民の休日が多すぎると考え、労働需要や労働賃金の問題はしばしば総社に値する方法で提供されます。これでコメントを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は5月1日に世界労働の日のことから始めます。世界労働の日は1889年にアメリカでの8時間の作業時間を要求した労働者のデモンストレーションの出来事から始めました。この需要は現在の状況に関連する当時の労働者の作業時間が1日に12時間から16時間働かなければならないことでした。1886年4月から5月1日までアメリカの様々な都市で行われた8時間の作業時間を要求した大きなデモは、国の50万人の労働者が参加しました。この労働時間の短縮を求めた平和的なデモンストレーションは、その後暴動で死亡者に続きました。同時に中央ヨーロッパにおける労働運動は上昇したことでした。この現象は、ますます世界の労働運動が一つの戦いに結びついていました。 世界の労働運動の団結を成し遂げた記念碑的な出来事は、1889年の国際労働会議の開催でした。次は1963年5月1日にジェームス・ウィテカーはエベレスト山を征服した最初のアメリカ人になったことについてです。ジェームス・ウィテカーはアメリカ人の登山者です。ノルマン・ディルンフによって率いた1963年のエベレスト山遠征チームのメンバーとして、彼は1963年5月1日にアメリカからエベレスト山の頂上に到着した人物でした。酸素がなくなっても遠征チームは頂上まで行けました。最後は1963年5月1日に西イリアンはインドネシア共和国に戻ったことについてです。独立した時にオランダ政府は西パプアで権力を維持し、1961年12月1日に自治及び独立宣言へのステップを可能にしました。インドネシアとの合併に伴うオランダとの交渉は失敗して、インドネシア軍は1961年12月18日にイリアンに着陸しました。その後1961年と1962年にインドネシアとオランダ間の戦争が起こりました。1962年にアメリカはオランダにインドネシアとの秘密の会合に同意するよう圧力をかけ、1963年8月にニューヨーク合意に至りました。1963年5月1日にインドネシアはイリアンジャヤに対して権力を引き継ぎました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区です。今日はパンチャシラはインドネシア国民の合意についてお伝えします。インドネシアの国民協議会は法律に従ってパンチャシラ、1945年の憲法、インドネシア共和国の統一国家、ビネカ・トゥンガル・イカという国民協議会の4つの柱の社会化を行っています。社会化は国家とインドネシアへの愛と感情を高めるために行われています。国民協議会のヒダヤット・ノルワヒット副会長は4月28日土曜日に西ジャワ州のデポクでの4つの柱の社会化で、国家の文脈では国家に対する愛を証明することには全てに最高の努力をすることだと述べました。ヒダヤット・ノルワヒット副会長は、国民協議会はインドネシア全土の様々な社会に様々な適切な方法で社会化を行うと説明しました。ヒダヤット副会長はこの社会化の重要性を強調しました。なぜならインドネシア国民の高貴な価値について理解を回復するだろう。この機会に国民協議会の副会長は、パンチャシラはインドネシア国民の合意でインドネシア国家の形成と思考の基盤になったと述べました。パンチャシラはすでに 存在している国の高貴な価値から断絶されました。そしてインドネシアの国家創設者によって制作されました。彼は接着剤としてパンチャシラは偉大な多様性を持つインドネシアに引きつけることができると主張しました。国民協議会の副会長はパンチャシラを理解し愛し日常生活に浸透させるための努力は4つの柱の社会化を従うことによっていろいろな形で宣伝され続けなければならないことで、パンチャシラを妨害しないようにインドネシアの人々を要請しました。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は東ジャワ州のノコー島をご紹介します。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
グルシクは東ジャワ州の北側にある地区です。この地区はグルシク地区の 120km の北側にあるバイウェアン島を含まれています。バイウェアン列島は多くの美しい小さな島々を持っています。それはノコ島、東ギリ島など様々な観光スポットを持っています。今回は両方の風景や水中の眺めが美しい無人島ノコ島をご紹介します。ビーチはまだ放置されている海洋生息地にゴミは全くありません。実際にはノコ島で何もありません。島はただ生きている定期があり、土地全体白い砂浜があるだけです。この島はまた非常に小さいです。その面積は約1平方メートルだけです。しかしそこに到着するとあなたはその自然の美しさに魅了されることでしょう。海の水はとても青くて透明なので、ダイビングしなくても海の床まで見えることができます。この島の水中の眺めを楽しむために様々な活動がたくさんあります。それは水泳、シュノークリング。島はダイビングのためのレンタル機器を提供していないので、ダイビングの装備を持っていればダイビングすることもできます。ノコ島は水泳の興味を持っている訪問者のために非常に適しています。ここで訪問者は泳ぐや、この柔らかな白い砂で満たされた島の周り日光浴をすることができます。自分の機器を持っている場合、スリの趣味を持っている訪問者はまたこの島に彼の趣味を配布することができます。この島に長い時間を過ごしたい訪問者のために、ノコ島にはレストランがありませんので、それだけでは消費品、食品や飲み物各種を運ぶことをお勧めします。場所はかなり離れているので、ノコ島の美しさを楽しむためには簡単ではありません。グルシク地区の港からバウェアン島までジャワ海を渡って3時間ぐらいかかる旅をしなければなりません。バウェアン島の港で乗り継ぎ後、地元の漁師を所有するモーターボートで訪問者はノコ島に行くために20分かかります。 リスナーの皆さん、これでパソーナインドネシアを終わります。明日もまた他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
インドネシア語講座のコーナーです。簡単に上手にインドネシア語を話してみましょう。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。それはインドネシアの語彙を評価し、インドネシア語で会話することができるようにガイドする番組です。インドネシア語講座の番組はRRI Voice of Indonesia 教育文化省の言語の開発と発達庁の協力によって行われています。今日はどのぐらいまたはブラパラマの会話をご紹介します。リスナーの皆さん、次のどのくらいの会話をご紹介します。
Berapa lama kamu akan tinggal di Jogja?
Seminggu.
Oh, hanya sebentar.
Ya.
リスナーの皆さん、いつものように最初にトピックと関連する語彙や表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。ブラパラマ、ブラパラマ、日本語でどのくらい。ブラパラマ kamu akan tinggal di Jogja? ブラパラマ kamu akan tinggal di Jogja? 日本語であなたは Jogja にどのくらい滞在しますか。Seminggu, seminggu, 日本語で一週間。Hanya sebentar, hanya sebentar, 日本語で瞬間だけ。期間を聞くには一般的にberapa lama, berapa lama, 日本語でどのくらいという質問語を使います。Day. Berapa lama kamu akan tinggal di Jogja? Berapa lama kamu akan tinggal di Jogja? Nihongo de anata wa Jogja ni dono gurai taizai shimasu ka? Tsugi ni anata wa seminggu. Seminggu. Nihongo de ishukan to kotaeru koto ga dekimasu.リスナーの皆さん、インドネシア語講座を終わる前に上級の会話をもう一度聞いてみましょう。
Berapa lama kamu akan tinggal di Jogja?
Seminggu.
Oh, hanya sebentar.
Ya.
リスナーの皆さん、インドネシア語講座を終わります。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日は女性歌手アティクシービをご紹介します。まずマアフカの記憶を聞いてください。アティクシービが歌います。
Akhirnya kau sangat kecewa Setelah kau tahu ku telah berjuang Aku pun
berdosa. Tapi bagaimana ku menyatakannya, berkali ku sesali diri. Mengapa harus itu cinta lagi? Tetapi jawabnya tiada.
Krisna no minasan, 1963年5月25日生まれのアーティストはアーティ・プラスティアワティの元の名前を持っていました。クディリの彼女の領域で、彼女はボーカルの世界とあまりにも忙しくない環境で育ったが、彼女は際立っている才能を歌っています。彼女の才能で アーティクシービは歌の世界を探検し、メランコリックな曲でレコーディングをしました。しかし予想外にアーティクシービの曲はマアフカの曲と理想の曲などのインドネシアのポップ曲チャットのヒットとなりました。彼女の名前は80年代にポップソングのファンの間で知られています。おてんぼとサングラスの外観はアティクシピの特色です。それでは次の曲です。アティクシピが歌います。理想、どうぞお楽しみください。 リスナーの皆さん、デビューアルバムの成功の後、アティクシビはマリーダとファリス LM などのシニアアーティストの数とコラボレーションしました。このコラボレーションから彼らはヌルレラ曲、クサダリ曲などのコラボレーションアルバムをリリースしました。このアルバムは80年代、90年代の国の音楽の愛国家によって歓迎されました。その後、アティクシービはもう歌いません。彼女は家族の外交の焦点でした。これで最後の曲です。アティクシービが歌います。ヌルレラ、そしてクサダリ、どうぞ聴いてください。
Namun semua sia-sia.
Ku sadari semua adalah salahku. Mengapa aku dulu benci padamu?
こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りしています。 こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りしています。こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りしています。
dan sepi. Perlahan tapi pasti mengikuti ayun melodi. Langkah silih berganti melalui hari yang sunyi. Aku melangkah lagi dengan pasti. Langkah semakin cepat karena cintaku semakin dekat. Hasrat kini terungkap dalam kata-kata yang terucap. Waktu terus berlaju seirama alunan lagu. Aku melangkah lagi dengan pasti.
LRE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または15150または 11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LRE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、 LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook The Voice of Indonesia、 または Twitter のアットマーク VOI インドネシア、および Instagram の Voice アンダーバーオブアンダーバーインドネシアもご覧いただけます。
LRE ワールドサービス、ボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意見のあること。